昨年はですね、2022年はオンラインセミナーといわゆるオンライン研修なんですけど、これ合計でね、103回やったんですね。102回?3回?まあどっちか。はい。大体ほぼ日本の企業団体の方々と中国とで、ほぼ半々だったんですね。ちょうど半々ぐらいの頻度でやっていたことになりました。で、そのセミナーの方はほとんど日本なんです。セミナーって大体、まあ1回90分から120分ぐらいですよね。うん、で、私が用意したパワーポイントで、そのテーマに沿った内容を紹介したり、解説したりして、質疑応答みたいな感じです。まあでもこれも本当にこの3年間ですか。うん、ずっとやってましたけど、昨年もやはり引き続き多かったですね。そうなんですよ。カリキュラムの内容によっては、オンラインでいいじゃないかっていうものも結構いっぱいあるよねっていうことが、まあ私たちもそうだし、その、いわゆるクライアントさんたちも、今回参加していただいている皆さんもそうだと思うんですけど、以前なら、その、会社の本社に、なんだろうな、その、いろんな拠点の店長さんとかマネージャーさんが集まってきて、なんか5、60人とか、多い時だとね、100人とか、そう、そこに私が出張して伺って、セミナーをやるというスタイルでした。で、もちろんその内容によってはその方がいいものもあるかと思うんですけど、しかしそうでないオンライン、まあ特にズームが多いですけどね、ズームで OK なものも結構あるよねっていうのが、まあこの3年間で随分わかりましたよね。うん、っていうのはやはり私個人のその出張、旅費、交通費ですか、これもかかるというのもあるんですけども、それよりも大きいのは、その本社に各拠点の、その店長さんとかマネージャーの方々が集まる方の旅費交通費は本当にすごいですよ。うん、それがその60人とか100人とかなれば、例えば同じその関東だったら関東圏だけぐらいから集まるんだったらまだいいですけど、北は北海道、南は沖縄、ね、鹿児島、熊本とかそういうところからも集まるっていう風になると、そりゃ、旅費交通費だけで、相当なね、金額になるんで、一回のセミナーのコストっていうのが、まあ、大きくなるわけですけど。まあ、もちろん、それはものによるんでしょうね。実際にこう集まることで、私のセミナー以外にも、いろんな会議とか、そういうものがあるわけですから、まあ、それはそれで必要な時は、やっぱり、ちゃんと集まるべきだと思うんですけど。そうでない時でも、そういう集まる必要がない時でも、まあ気軽にセミナーを開催できるっていう意味では、やはりオンラインセミナーっていいよねっていう風になってきて、それでどんどんどんどんこう増えてきたっていう感じがしますね。でね、もう一つなんかオンラインのメリットがあるなと思ったのは、そうやってこう、会社の本社なり、またはホテルかなんかにね、集まってやるタイプのセミナーの場合って、なんだろう、ここまでで何か質問ありますかってこう聞いたときに、なかなかそんなにたくさん手が上がらないというか、または上げる人が決まっていたり、そうですね、そういう集まった時ではなんていうんだろうな、社内でそこそこの地位の人たちが手を挙げてて、例えばその店長さんみたいな人はなかなか手を挙げて質問してこないっていうのはよくある光景だと思うんですけど、ところがその、まあ、ズームなんかでやると、各店舗ごとにも、自分のお店から参加してますんで、隣に誰もいないじゃないですか。そう、だから、手を挙げてくださいとは言わないんですけども、何か質問あれば、チャットのところにコメントで質問してくださいねって言ってるんで、どんどん質問来るんですよね。まあまあ、そうですね。今回もそうですけど。そう、その質問のしやすさという意味では、ズームに限らずこういったオンラインのセミナーっていいですよね。そう、だから、一通り終わった後最後その質問に答える時間というのはオンラインの方が長い、ということがありますね。で、一方でその中国の場合はほとんどオンライン研修なんですよ。 で、研修というからにはほぼですね、ほとんどが、その1日研修ですね。日本時間でいうところの、まあ9時か10時から夕方の5時、6時までみたいな感じのもので、まあ昼食1時間あるんですけど、そう、オンラインでだから7時間とかやるんですけども、で、さらにですね、なかなかそのカリキュラムによってなんですけど、私の場合はその1日研修って意外と少なくてですね、2日、3日というのが結構多いんですね。で、来週なんか、再来週かは4日というのがあるんですよ。4日間連続研修っていうのがあって、で、これはね、最初の頃、2000年の頃、オンライン研修やり出した時は、まあ、なかなかこう、本当に大変でしたね。リアルでやるときと違うじゃないですか。同じようにその、なんだろうな、ゲームしたり、実習したり、または私がこうやってみせるみたいな、そういう部分ができませんからね。そう、一応ね、大体こうなんか依頼が来た時に、じゃあこんな内容のセミナーやりませんかって一応提案はしてるんですね、私の方では。うん、ほとんど相談が来た後の返しとしては、ほぼ2時間程度のセミナーを、まあ、いくつか提案してるっていうのがほとんどなんですけど、で、しばらくして協議した結果、1日研修でお願いしますみたいな感じで戻ってきちゃうんですけど。そうなんですね。だからセミナーの方はね、中国は少ないですね。うん。なんとかフォーラムみたいなものに呼ばれた時だけですよ。うん。その、例えば、なんとか省、なんとか市でやっている観光フォーラムみたいなものがあるじゃないですか。うん。そういうレジャー産業の集まりとか、テーマパーク協会の集まりとかですね。で、そういう時に呼ばれる時っていうのは、そのなんかカリキュラムの中のこの時間帯のここ、1時間お願いしますとか、そういう感じなので、うん、そういう時は短いんですけど、それ以外その単体企業さんから呼ばれてっていう時は、ほぼ1日2日3日みたいな。まあその背景はですね、やはり特に去年、2002年は、まあ中国すごかったですよね。常に各地でロックダウンがあってね、もう閉じ込められる、街に閉じ込められるっていうか、マンションに閉じ込められるっていうか、まあ壮絶な一年だったわけですよね。で、年末になって突然それが解除になって、今度はコロナが広がってしまうみたいな、そんなことだったんで、それぞれの企業が運営している店舗とか商業施設が、もうしょっちゅうロックダウンにあってたわけですよ。その被害にね。だから、一応社員を雇用してますんでね。その、まあ、リストラしちゃう会社もありましたけども、そうでない会社の場合は、営業できないんだったらせめて勉強しとこうという傾向は、まあ、あったんですね。うん、まあ、そうでなかったら私たちぐらいのところにそんなたくさん研修の依頼が来るわけがなくて。で、私たちもこれ全部は受けてないんですよ。ていうか、できないんで。スケジュール的にも被ってたりですね。年間100回を超えてくると、うん、ちょっと難しいですもんね。うん、まあ準備もありますんで。そう、だから年間100っていうのは去年やってみてちょっとそこが限界ぐらいかなという気がしました。うん、でもそこは偉いなと思うんですよね。要するに参加してくれる、まあ依頼をくださる、そのクライアントの経営者、または経営陣っていうのは、やっぱり、このコロナが終わった後の中国経済ってもう、かつての30年間のイケイケゴーゴー中国経済とはもう全然違うだろうなと。うん。それはもう本当にそんな簡単にビジネスはもううまくいかないんだっていうことを自覚してらっしゃる。うん、かつてはやはりもう不動産もどんどん上がっていくしね。もう、どんどん中流金持ちが増えていく中での商売だったんで、ビジネスをこう起業してもそんなに難しくなかったと。よほどのヘマをしない限りうまくいったと。しかし、これからはそうはいかないということで、まあ、日本っていうのはその、バブル経済が崩壊した91、2年ぐらいからずっとこう、失われた30年なんて言われてるじゃないですか。そう。でも、その中でも、やはりちゃんと、ね、収益を得て、継続している企業もたくさんあるっていうのが、やっぱり中国では注目されていて、 で、そういうふうに経済成長がほぼね、しない中でも、じゃあ強い会社っていうのはどんな、ね、社員教育とか、勉強とかですね、またはその商業施設を運営したり、会社の経営スタイルもどんなふうに変えていったのか、みたいなことを学びたいっていう、復活後の準備のためという感じですね。うん。で、それは、優秀な経営者なんだろうな、というふうに思います。で、研修やってたおかげでですね、中国のことは、まあ、この3年間ずっと逐一ある程度、そのマスコミの報道以外の、本当のリアルな正しい情報を仕入れることができたっていうのがあって、うん。ちらっと友達と電話して聞いてるレベルじゃなくて、やはり研修って1日7時間ですからね、ガチで、いろんな質問とかをこうしたり答えたり、またはそちらの現状どうなってんですかっていうのも、もうリアルで数字で見せてくださいとかね、店舗で起きた事件はどうなんですかとか、うん、そのロックダウン後はどんな風に解除しましたかとかですね、または従業員の方がどんな風に感染しちゃったんですかとか、ものすごいリアルな話をが飛び交うじゃないですか。で、そんなのっていうのは、なんかテレビの報道の中にはもう出てこないので、そういった意味では私はかなり正確な情報を仕入れることができたっていうのはありますね。これはもう間違いなく研修のおかげだと思います。本当に長時間やりますんでね。あ、オンラインでやる場合はですね、クイズ形式をどんどん取り入れるようにしてます。うん。そこはね、やはり日本とかなり違うんですけども、中国はその主催者、まあ、いわゆる人事部ですね。人事部の人たちっていうのは、必ずその研修終わった後に、試験を入れてくださいっていうパターンが多いんですよ。研修の内容を最後試験して、で、誰が何点取りました、どのグループが何点取りました、みたいな評価ランキングがはっきり出るような形を好むわけですね。まあ、しかし日本でやってる時の研修って、その、一個一個の研修ごとに試験とかランキングを発表するようなものって私はやってなかったので、なので中国用にはその、ほとんど全体の流れとしてはもうクイズが1時間に最低1回は出てくる。まあ30分に1回という場合もあるんですけどね。うん、っていう風に組んでますね。で、そして研修の最後にグループごと、または個人ごとのその正解点数っていうのが出て、当然ランキングも決まりますよ、というようなスタイルですね。うん、で、これはね、中国には合ってるなっていうのは、この3年間ね、ほんと実感しましたね。うん。っていうのは、最後に何もランキングとか、その、クイズでもいいんですけども、点数というものが出ない。そんなのないっていう風になっちゃうと、本当に、まあ、集中してくれないですよね。で、結局、なんとなくわかりましたってなって、じゃあ感想を聞こうかなって聞いたりすると、まあなかなかためになる部分もあったけど、でもやっぱり日本と中国は違うからね、みたいなのとか、まあ半分ぐらいは納得できたけど、半分はね、やっぱりちょっと、先生と考え方違うよね、みたいな。なんていうかね、非常にその、評論家っぽくなっちゃうんですよ、みんなが。まあその中の意見も一部ね、一部参考になる部分はなきにしもあらずなんですけども、評論するために出てしまうという、その、うん、参加姿勢がそうなっちゃうんですよ。なんかを学習しようというよりは、うん、これは俺の意見と同じなのか違うのかというような観点で参加するようになっちゃうので、中国でやるときは必ずその最後、点数なりランキングが出るような仕組みがどうしても必要になるということですね。うん、まあ、もし皆さんの中でわかんないですけど、今後ね、外国人の従業員を指導したり、または外国にね、出ていかなきゃならないような仕事をしている人であれば、ちょっとこんなのはね、意識しとくといいと思います。今年はですね、そうですね、リアルとオンラインをバランスよく半々ぐらいで活動できたらなというふうに考えてますね。やはりオンラインだけというのは、あるコンテンツ、研修カリキュラムも全部を紹介することはやっぱりできないんだなっていうのも分かりましたし、でもオンラインで済む部分もあるなっていうのも分かったので、今年は半々っていうのを目標にしてます。